QIC パラキルでございます。その前に、先ほどの、アストロ教の話で大事なのを忘れてました。自然科学を学ぶことによって防災の知識を増やし人間の命を守ると、これが一番のあの競技でございます。
急な方向転換
取ってつけた
感じ。いやこれ
期間はもちろん伝わるんですけど、
地べたが揺れる、山が火を吹く、海が割れる、いろんなことが起きるわけで、
ちょっと頭に入ってこないんですけど、
ともかくそういった時にこうアストロ教にいる人たちは知識が豊富なので生き残るという、ね、いうことです。
素晴らしい。
はい、
はい、
さあここからは今日はですね告知です。
うい
なんとですね、
ういうい
ウェブラジオ FMC がですね、まあいろいろ変わるんですよ今年。4月からですね、FMC の、別ブランドで月テレっていうYouTube チャンネルがあって、あれはまあ月曜テレビジョンっていうやつなんですけど、FMC テレビという位置づけだったんですけど、ラジオの子分がテレビという状況だったわけですけれど、なんと4月からテレビの子分がラジオになります。ということで、今まで月曜クラブ合資会社というやつがあったんですけど、月曜クラブ合資会社が名前が変わりまして、月テレになります。はい、月テレ合資会社の中に、ウェブラジオ FMC があるという、まるで日本放送の子会社が、フジテレビだったという時代があって、今それがまた逆転しているわけで、それのようなものですね。ただし、うちにはホリエモンがいなかったということです。で、いろいろ変わるんですけれど、で、なんとですね、まあこれうちの番組本当に日本全国、まあ国内だけなく国外でも聞いていただいているわけですが、今なんか急に変な音しましたね。今なんですか今。木田さん何か言いました今。
言ってないですよ。
え？
何も言ってないですよ。
なんかいきなりブーッと音がしたよね。
木田さんがなんかうなったんかと思った。
びっくりしたけどね今ね。
スマホのバイブなんじゃないですか。
なんかね、バイブっぽい。
スマホのバイブ？
いやバイブも鳴ってないですよ。
俺もバイブなんて鳴らないようにしてるんですけど、まあいいや、ともかく全国津々浦々、国外でもお聞きいただいてる FMC でございますが、ボランティアスタッフの募集というのは、今やってるのが熊本と、この熊本っていうか FMC 九州と FMC 関西で募集をしているわけですが、これが変わります。なんと全国対象とするものができます。ただこれまだ部門がございまして、作画部門と、音楽部門です。例えばイラストを描けますよとか、漫画が描けますよとか、あるいはアニメ、が作れますとか、そういう CG とかも含めての作画部門、と音楽作れますよとい う音楽部門、こっちに関しては、まあ、ぶっちゃけ言うとどこに住んでようが、もうね、今リモートでね、こんだけできるっていうことで、で実際例えばその大石さんのところ、大石あきこさんのところでやっている、アニメ反緊縮っていうのがありまして、でこれがタイトルが硬いんでちょっとどうかっていうんで、もうちょっと柔らかいタイトルにしようかなとかって勝手に思ってまして、例えばそうですね、ぬことれいことうちでの小槌とかそういうタイトルにすると、急になんかこういかにも柔らかくなっていくじゃないですか。なんかね、新海監督の作品かなとか思うような、なんかそういうような、ノリに変えようという。で今度あれのそのアニメ半緊縮の第2弾と第3弾がポンポンとできます。もう絵はできてます。それに音をつけるえのきだしえもんが頑張れって。で、あれも実はその絵を作ってる方は山陰地方にお住まいの方なんですよ。だから私も一度も会ったことないんですよ。でそのリモートでそのお互いにその、まあ、制作を進めてるわけで、だったらできるねと。で例えば音楽に関しても前うちでまだそのちゃんと日の目を見てませんが、イカイカクッキングという名曲がございまして、でこれに関しましてはね、 作曲は一応私がこう鼻歌で作曲したんですけど、これはアレンジと演奏、その曲を作ってくださってるのは秋田県にお住まいのバキンさんという方で、でまあこれもそういう意味では遠隔地で、コラボしてると、だからこれできるじゃんということで、なので、これから、作画部門と音楽部門もうどこに住んでても OK ですと、まあ、ぶっちゃけ言うと海外でも別に構いません、でこれうちはまあボランティアスタッフってことでみんなで会費集めてやってるんですけど、これ遠いんで会費集めるだけでも大変なんですよ。で銀行振込とかにすると手数料で取られるだけでも腹が立つので、面倒くさいから会費取りません、会費取らない代わり、諸経費は自分で持ってるっていう
そうですよ、結局ね、
だからこっちは何にもしないけどあの金も取りませんということで、お互いよろしく手弁当でやっていきましょうという、そういうやつです。もちろん物によってお金が発生するときはあるかもしれませんけど、基本期待しないでください、ということでこれは全国対象になります、年齢もこれは基本的に問いません、はい、ぜひご応募いただきたい。でさらに、別部門ができます、これはレポーターを募集します、どこにお住まいの方かというと東京都内に今回は限れます、東京都内にお住まいの方で、レポーターがやってみたいぞと、でどういうふうにやるかというとこれも簡単ですよ。もうリモートで、リモートでこっち側から東京の今どこそこにここにいる誰それさんとかって言うと、はい今私はどこそこに来ておりますとかって言って、でそこでレポートをしていただくという、
そうい
やこの自粛の中でやるんですよ自粛の中でやるんですからね、
一人でこう、
だからこれあくまで自己責任ですから
そうですね、東京はね、
これはもう自分の身は自分で守っていただきながら、人混みの中にはもう密の中に突っ込ませるという
すごい、ね、
でこれも月会費などはいただきませんが、どこに行こうか、電車賃とかも自腹になりますので、
それ嫌だな、
だからまあかといってそんなしょっちゅう毎日どこ行けとかっていう話じゃないのでまあまあ月に1回か2回出番があるかないかという話だと思いますので、もしくはほぼほぼ、まあ、ご自宅からリモートで、出演していただくということで、だから最低限、まあ、パソコンかスマホで、その出演していただくと、でこれに関しましては必要なマイクだとかそのものが、まあ、もしお持ちだったらね、元から私はもうマイクロフォンを集めることが大好きで本当に週SM63 とかだったら200本ぐらい持ってますよとかって、そういう人だったらもう全然 OK なんですけど、なかなかそういう方いないので、そういう場合はこちら側から機材は無期限貸与あげるわけじゃないですよ、FMC のものを貸し出すというようなことは考えております。レポーター、これですからもちろんこれしゃべる作業ですから、しゃべれないとダメなんで、ぶっちゃけ言うと初期バージョンの上田君だと困るんですよ現在の上田君だいぶしゃべれるようになりましたね。最初の頃はキューってやった時にカチッって固まりましたねだからそれだと困るので、もうベラベラ喋る人がいいなと思っております。まあまあそうですね、男性でもいいんですけど女性の方がいいのかな、どこ行ったってそのなんかね交渉しやすいんですよ女性の方が。男はねまた何でしょうね、いやこれを言うとジェンダーのなんとかって怒られそうだけど、僕は世の中で女性の方が活躍できるというふうに思ってる人なので
素晴らしい、
素晴らしい、
もうなんつったって男が行くとなんかこいつ下心あるんじゃないかとか、なんか実はこうスケベ心があるんじゃないかとかって、なんかこう相手がねこう身構えるケースが結構あるような気がしてて、
かわいそうですよね、男の人子供とかに声かけてもちょっとなんか
そうだね、
いやらしいこととかね、やばいこと考えてんじゃないかみたいなね、思われちゃう。
昔だったらね、私もあのレポーターをラジオでやってた時とか、うん、でこうあの福岡の親不孝通りとかで、ね、うん、こう酔っ払ったお姉さんがいたら、うん、後ろからいきなり抱きしめて捕まえたとかってやって、それでキャーとかって、ね、そのまんまあのマイク向けて、あこんばんはとかっつって、そのままあのレポートに帰るとかってい そういうことができた時代があったんですけど、
す、
今それをやると確実にあの首が飛びますんで。
まさみちゃんの顔ドン引きでしたよ、ね。マジかみたいな、やべえなみたいな。
いや それぐらいやらないとやっぱりあのやっぱ相手も、
まあ、昔はそうですよ、ね、
相手ほら相手もそういうのにこう笑ってくれてノリがいいっていうやつをこうずっと観察して全然突撃するっていう、うそういうことだったんですけど、今はさすがにできません。でもほら女の人だったらいいわけでしょ。逆に兄ちゃんが歩いてて後ろから抱きしめて捕まえたね、
いやそれも怖いっすけどね。
でも確か怖いけど、
怖い、
確か俺も普通に歩いてて後ろから知らねえ姉ちゃんから捕まえたってやられたら、うん、なんだこいつって思うけど、
酔っ払ってたらね、まだわかんないですけど、
まあね、まあまあともかくあのまあどなたでもあの結構ですから、あのこれもちろんあれですよ、あの審査はあります、
うん、
あのちゃんとできるよねっていう、
うん、
あのできないんですけどやりたいっていう人いるじゃないですか、うん、それはダメです。腕に覚えありっていう人じゃないと、これはもうやっぱり技術部門で技能職ですから、これは。
そうです、
それをタダで使おうっていうのが、まあ、我々もひどい話なんですけど、
だいぶひどい話です。
まあ、そこはお互いのね、納得いくところで、お願いしたいなというところです。副代表木田優子様からも一言ご挨拶をお願いいたします。
いや別に特にないです。
いやいやいや、せめてさ、たくさんのご応募お待ちしてますぐらい言ってくんねえかな。
別にそうだって分かんないですもん。
いやいや、むしろ狙い通りのリアクションでよかったですから。
特にないです。
特にないですはないだろうって。これ皆さんどうですか、どうかこういう人が入ってほしい的なこうイメージで、まあさみちゃんなんかないですか、なんか。例えば音楽だったらどういう曲を作る人がいいなとか。ね、我々のこうあの私とか木田優子みたいな、
はい、
ね、もうあの片足棺桶に足つく世代の人と違い、若い人ですから。
若いって言っても知れてますけどね。いやでもなんか軍歌じゃなければいいのかな。
軍歌ダメですか。
確かに、
あ
ちょっとか、ね、そっちに偏る人は嫌ですよね。 そんな音楽ばっかり
だから、ほら朝の連続テレビ小説エールを見ててこう、あ軍歌っていいなとかって思ってたけど。
まあ、ポップすぎても偏るかなとは思うので、とはいえね、
なんじゃこうグリーンみたいな、
あそうですね、そういうキャッチーが、はい、いい
かな。俺は誰だったっけな、あの紅白でグリーンを見て、
はい、
あれ見てちょっとがっくりきたとかって言ってる人がいて、
お
うで俺そのグリーンの登場シーン見てなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
でグリーンが出るってのは何か言われてたんだけど、うんうん、であれを見てなんかこうちょっとこう踊りながら、踊りってかこうなんか体揺さぶりながら歌ってる姿を見てちょっとがっくりきたんですよねとかって言って、大まじで言ってる人がいて、
はい、
でその後俺録画してたから見たんだけど、はい、CG じゃんあれ、
うん、
CG なら別にいいじゃんとか思って、本物だと思ったのかなあれ。
多分本物だと思ったんじゃないですかね、うんうん、
ちっちゃな画面とかで見てたら分かんなかったのかな。
分かんないと思います。あれ
一瞬なんか違和感あるなぐらいに思ったけど、
いやだからあまりになんかほらみんなあのスラッとしてるからさ、うん、
はいはい、
なんか異常に足が長いし、
あと動きも変でした
、うん、いやだから最初見た時何これとか思って、
うんうんうん、
ですごい、なんかああいうアイドルコンサートあるんですよね、こう、うん、なんか体に機械つけて、
そうです、
その動きでアニメを動かす、うん、ええ、あからあれを本人がしてるのかどうなのかなというのは疑問に思います。
なんかね、本人たちのやつを 3D で撮って、
うん、
でそれをその多少加工してるんだ、多少どころかかなり加工してるみたいですよ、
うん、
だからね、我々もああいう風にこう 3D で撮ってもらって、うん、でこう8等身とか9等身
に、ね、怖い怖い、ええ、も
うすんげえこうスタイルスラッとしたこう目元涼しい上田くんとかね。どうですかね。 じゃあグリーンでいいんですね。
なんかグリーン調のグリーン
です。他なんかないですか、あのイラストだったらこういうイラストを描く人がいいと。木田さんも考えておいてくださいよそれ、
イラスト、いやでもあの昔っぽい手書きのやつがいいですね。
昔っぽい手書きのやつがいい。
なんかあのバーチャルな
田川水宝とか長谷川真知子指定コンビですね。
長谷川真知子いいですけど、
ね、長谷川真知子の師匠が田川水宝という人です。
今のアニメーションみたいなのが多そうですけど、なんか手書きで書いてほしいなって感じがします。なんかこうパソコンタブレットとかじゃなくて、
じゃ あの映画館であの最初に映画の前に出てくるあの映画の新しい最近の見方みたいなドラえもんのやつが手書きっぽいやつが出てくる。
ああはいはい、
あれあのあのコミックスの方のドラえもんのようなタッチでやってる、あっちの方がいいってこと。
ああいうのが好きです。
ルルイさんなんかありますか、イラストでも音楽でも何でもいいですけど。
私もイラストは、やっぱインパクトがあるもの、
インパクトがある。じゃあこれ劇画タッチで、はい、斎藤隆夫みたいな、ゴルゴ13みたいな、
梅津和夫
っ
ぽいですよね、ちょっとぽいですよね、ちょっとぽいですよね。
線がすごくたくさんいりますねそれね。
ベルサイドバラみたいな、
キラキラとか線がたくさんとか。
でも今ねあれはね、あのコンピューターでやるから割と簡単、あの花とか簡単に描けるから今。
あ、そうなんですか。
バラみたいなやつをペンでスッってやられてバラがバラバラバラって描いて
る。最近の技術すごいですね。
あの そういう道具は実はうち全部揃ってるんです。ペンタブのいいやつ実は持ってるっていう、全然使ってないけど、俺ペンタブ使い始めてもう4つ目なんだけど、あの全然使ってないのに
使いこなせていない。
いや使いこなせるのよ。だから それで漫画とか書いて、あの、ゲッちゃんとか書いてるんですけど、でまあまあまたそのうちやりますけどね、じゃあ自分でやれって言キラリコさん、誰どんな人をこう
どんな人、
その絵でも曲でもなんかこういうタッチの方、こういう曲調
の方。いや別にあの、私は自由でいいと思います。
さ自由でいいんだけどさ、自由でいいんだけど、あなたはなんかないのって聞いてんの。
その人の個性に合ったあの書き方とか。
いやそれでいいんだけどさ。その通りなんだけど。
別にそんな、
はい、あなたが好きな漫画とかないですか、なんかこう
漫画、
漫画
最近見ない、見ないな。
あそうですか、
見ないですね。歌もあんまりそこまでほら。
何してるんですか日頃。飲んでる。
あんまり聞かなくなりましたし、
は
あ
属性に興味がないんですか。
そろそろ出家するんですよ。
出家も
ご隠居。
皆さんの最近のその流行りってなんですか、歌とか。
じゃあ浅見ちゃんから聞いてみましょう。
最近の、いやでも私でもあまり人のこと言えなくて、自分が好きだと思ったアーティストとか作品ばっかりを追っかけて
る。例えば
具体的には米津玄師さんとか、
あとは
バンプオブチキンさんとかがめっちゃ好きやから、いまだにその方々だけ聞いてるみたいな。
でもなんか俺米津玄師を見るたんびにさ、なんかユースケ・サンタマリアに変なカツラかぶせたらああなるよね。
わかられます。私それ誰に言っても誰も理解してくれなくて。
いや俺前最初からそう思ってたの。
ユースケ・サンタマリア、
いやあんな感じ。
今ユースケ・サンタマリアってちょっとなんか やつれた感じでこう細くなっちゃったから、うつ病で、であの特殊なあの片目が見えないカツラにすると同じ顔になっちゃねえかな。
輪郭がよう似てはるから、髪型さえ一緒になってしまったらよう似てるなって思ってました。
じゃあ、 あの米津玄師みたいな曲をかける人。
やばい、それちょっとプロや
ん。それはなんか極端やけど、いやでもあのみんな受けできるようなするようなあののがいいかなと思ってます。いわゆる J-POP って感じのがいいかなと思ってます。
あの日キラウエが感じた悲しみのなんとかなっていうそういう詩をあの書いて。
すごい。
ルルさん何かありますか。好きなアーティストはいますか。
いや私はどっちかというと昭和歌謡の方が好きなので。
昭和歌謡いいじゃないですか。例えば誰ですか。
私あのやっぱ松田聖子さんとか。
松田聖子、
はい、
あ
の世代、あのちょっと東京
時代に
東京時代
昭和歌謡バーに通ってたんですよ
昭和歌謡バーに、
毎週みんながリクエスト曲で順位が出てまして、今週の1位松田聖子さんだった
ら、赤いスイートピーとか、
ああいう感じでキャンディーズとか、
キャンディーズ、微笑み返しとか、
そこのリクエストブックは昭和の曲しかないという、
ああもう明星の歌本みたいなもんですね。
そうなんです、
はいはいはい、いいじゃないですか。
なのでまあそういう古風な感じの
古風
古風な感じの、あの曲も作れる方がいらっしゃると大変喜ばしく、
あただまあ昭和歌謡って一言で言うと実は結構な長いスパンなんです
だいぶ長いね
軍歌も入ってるんですよ
ぐっと
昭和歌謡だってことを忘れなく軍歌は
60年の歴史がある
からね、そうですね、
昭和長いですからね。
で軍歌が流行る前はちょっと明るい時代がありますからね、東京ラプソディとかああいう藤山一郎先生が歌った、ね、ああいうで、まゆちゃんは
私ジャニーズ
ジャニーズ
歌って踊って、あのなんかこう掛け声もできるよね。
ああジャニーズも幅広いですよ、初代ジャニーズから私語れますけど、
平成にしてもらっていいですか、ね、
ジ
ャニーズも昭和歌謡、
光源氏は昭和ジャニーズ、
昭和ですね、光源氏は、光源氏はスマップぐらいからスタート
スマップぐらいからのスタートで、
いや古いところで言うとで、例えばその初代ジャニーズ、ね、フォーリーブス、郷ひろみ、そこら辺ジャニーズですから、
そうですね、
郷ひろみ最初ジャニーズ、
そうですよ、
であのね、だから初代ジャニーズが歌った曲で栄光のマーチっていう歌があるんですけど、これがあの太平洋奇跡の作戦キスカという、私が宇宙一見てるであろうという映画の、キスカマーチに詞をつけた歌で、実は軍歌を
やっぱりそうか
実はジャニーズは歌っていたということで、ここでこう共通点が
結局根っこは軍歌だということですね。軍歌です。
ちゃんとあの水平さんの格好したジャケットがありますから栄光の前に、ということでございまして、ジェラさん合点していただけましたでしょうか。
はい、合点
、ということで一旦 CM に行きまして、この後も お便りを続けてまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。